岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今年の冬はいかがでしたか？なんだかね、寒い日とちょっとあったかいというか暑い日が行ったり来たりの、なかなか落ち着かない毎日でしたね。そんな中で皆さん体調管理も大変だったんじゃないでしょうか。まあ、そんな季節もそろそろ終わりを告げ、少しずつ春の便りが聞こえてくる今日この頃です。さて今日はどんなお話するかな、楽しみにしててくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、毎月ね、1週目と2週目は、おかげさん私の一人トークになるんですが、まあ、今日はね、何を話をしようかなと思って、この話をするっていうこと、このことについてちょっと喋ってみようかなっていうふうに思ってます。まあ、仕事柄、私はフィットネスインストラクターっていうことですから、体を動かすだけではなく、人とお話をする機会もすごく多いわけですね。で、どちらかというと20代30代の時は、まあ、体を張ってですね、身体表現を中心に、皆さんをこう引っ張っていくような、そういうレッスン指導が多かったんですが、まあまあ徐々にこう年を重ねて、まあ、いろんな経験を、含めて、少しずつ仕事の質が変わりまして、最近はそうですね、体を動かして仕事をするときと、どちらかというともうほぼずっとお話をしながら、プレゼンテーションをしているっていう、そういう時間も随分多くなったんですね。で、よくよくちょっとね、こう自分で年間どれぐらい、こう人前で喋ってるのかなって数えてみたんですよ。で、昨年はですね、どうやら150本を超えるセミナーをやってましたね。まあ、ということは、まあ、3日に1回ぐらいあのセミナーをやってるってことになるんですけれども、まあ、そのセミナーの内容っていうのは、例えば45分とか60分くらいの短い講演から、もう丸1日7時間とか8時間、まあ人材育成も含めた講習会っていうような長丁場の、まあ、そういった講習会もありますね。で、そういうことで、まあ、自分の仕事のスタイルが、まあ、体を動かして、そしてその体の動きを人に伝えて、みんなをこう健康に導くという仕事から、まあ、どちらかというと言葉によって、まあ、相手の脳にアプローチして、まあ、相手の方々のモチベーションであったりだとか、まあ、やる気をこう引き出すような、まあ、そういうセミナーが随分最近は多いのかなっていうふうに思います。まあ、もともと私は全然そういった話すことが専門のプロではありませんので、こうやって夢の種のね、パーソナリティもやりながら、こう喋ることをまだまだ勉強している身なんですけれども、まあ、それでも多分ね、普通の人に比べたら人前に立つことが多いので、まあ、多少はちょっと喋れるようになってるのかな、なんて思います。で、まあ、そんなこともあって、結構私の周りの、インストラクターの方とか、あとはまあそうやって人前で何かしらプレゼンテーションしなきゃいけないっていう方から、どうやったらこううまく人前で話せますかとか、上がらないで喋る方法ってないですかとか、なんかどんな風に喋ったらいいんでしょうね、なんてやっぱりこう相談を受けたり、まあ、そういう研修をしてほしいという、またこのプレゼンテーションのあのセミナーの依頼があったりするわけです。で、まあ、そんなことがこう自分の中では、仕事の中では普通になってしまってるんですけど、あ、そういったところに悩んでらっしゃる方とか、あ、そこに困ってる方もいるんだなっていうことが、ちょっと自分の中での気づきだったのでね、まあ、今日はこの夢の種の放送の中で、話すことについてお話をしてみようかなって思ったわけですよ。 で、まずね、私どんなところで喋ってるかっていうと、まあ、まず今こうやってねラジオで誰が聞いてるのかわからないんですよ。ただマイクに向かって喋るっていう、まあ、こういう場面が一つありますよね。で、当然、まあ、レッスン指導もしていますし、目の前にお客様っていう方がいらっしゃって、その前で喋るってことも当然あります。でも全く初対面の、もう誰が来るかわからない本当に一般の方々が、もうね、500人とか600人とか集まるような、まあ、そういう大ホールで話すこともあります。で、専門学校で運動指導を目指している生徒たちに向かって喋る機会もあるわけですね。で、さらにですね、まあ、いろんなフィットネスのプログラムのコンテンツ開発とかにも関わってますから、まあ、企業向けの、あの企業のトップの方であったりとか、そういう立場の方に向けてプレゼンテーションする機会もあったりっていうことで、まあ、考えたら相手は変われど、よく私喋ってるな、もし万が一声が出なくなったら私ほとんど仕事できなくなっちゃうな、なんて思ったりするわけです。で、まあ、こんだけ多種多様に、まあ、いろんなプレゼンテーションを自分でもよくやってるなって改めて、まあ、今回夢の種でこれを喋ろうと思った時に整理してみて自分でも気づいたわけです。さすがに自分もよくごちゃごちゃにね、ごちゃごちゃに頭の中なってないなって自分で自分を褒めたくなりました。まあ、そんな中で、まあ、私が一番気をつけてることっていうか意識してることが一つあるんですね。で、それは何かっていうと、まあ、誰に向けて喋ってるかっていうことなんですよ。で、まあ、この夢の種の放送も圧倒的に多分私と同じ仲間、インストラクターの皆さんであったり、健康づくりに関わってる方、聞いてくださってる方多いかなと思うんですけれども、やっぱりね、誰に喋ってるかっていうことをはっきりしないと、どう喋るかっていうことが、なんか組み立てができないんですよね。まあ、例えばですね、私あの解剖学のセミナーよくやってます。で、その中でも骨盤底筋のリクエストっていうのはとっても多くて、まあ、女性の方が多くって、骨盤底筋のことを知りたいですなんてリクエストをいただいた時に、例えばプロのインストラクターの皆さんだったら、骨盤底筋がなぜ運動と関わってるのかとか、そこを鍛えると、まあ、例えば体にどんなメリットがあるのかとか、そのためにはどういうエクササイズをすればいいのかっていうことが知りたいわけですよね。うん。で、また方や本当に指導者じゃない一般の方であれば、その骨盤に関するやっぱいろんな悩みがあったりするわけです。例えば下腹がね、ポコッと出てきちゃったんですよとか、腰が痛いんですよとか、ちょっとおトイレが近くなっちゃったりして、湿気が心配で、なんていうの。ということは、なんかやっぱりお悩み解決、自分の問題解決になるようなことが知りたいっていう方もいたりするわけです。そうすると、テーマは、まあ、内容は骨盤底筋のことであったとしても、まあ、目的がちょっと参加者によって違うわけですよね。なので、相手のやはりこう目的に合わせた内容にしないと、やっぱりこう聞き取りづらいっていうか、相手の方々が聞いてくださっている方が集中しづらい、でなおかつ自分ごとにならないっていうのがありますね。人の話を聞いてなるほどなとか、ああそうかそうかってこううなずいたり思ったりするっていうのは、その話が自分とリンクした瞬間、自分の中の経験や考えや思いと、なんだろう、つながった瞬間なんじゃないかなと思うんですね。なので、まあ、自分の目の前にいる方がどんなことを聞きたいのかとか、どんな目的でそこに来ているのか、まあ、そこをね、やはりしっかりと捉えておく必要があるなっていうふうに思ってます。なので、やっぱりこのセミナー依頼を受けた時とか、お話してくださいって言われた時に、まあ、どんな方々が来るんですかとか、皆さんどんなこと知りたいんでしょうねっていうことを結構根掘り葉掘り聞くんですよね。うん。で、その上でですよ、いいですか、まずは楽しく話す、うん、そして次はね、分かりやすく話す、うん、そして最後はね、役に立つように話す。だから T と W と Y、 TWY、 これが大事かななんて思って、まあ、いつもちょっとお笑いを取りながら でなるべく相手の人が持っている言語、例えばカタカナ英語がいっぱいだとちょっとなんか一般の方だとえって思ったり、ビジネス用語の連発ってなんか聞き取りづらかったりとか、また専門用語がやたら出てくるっていうのは聞き取りづらいとか、人によってはありますよね。まあ、そこをなるべく気をつけるっていうことはありますね。まあ、なので私はまあプレゼンテーションっていうかね、人前で話をするときに、まあ、誰に向かって話をするのか、ここがやっぱり大事ってことと、まあ、TWI、まあ、これをねすごく大事にしているっていうのが、私のプレゼンテーションのコツです。じゃあね、そもそも私そんなにプレゼンテーション最初からできたわけじゃないんですよ。実はその真逆、もう今ではこの話するとみんなが絶対嘘とかありえないとか信じられないって言われるんですが、どちらかというと子どもの頃、特に小学校の頃は引っ込み思案でした。もう今ね、ラジオの前で皆さんええと思ってるでしょ。そうなんですよ。でどちらかというと登校拒否時でした。でとにかく目立ったら、人前でなんか目立つようなことをしたらいじめられるかいじられるか、でとにかくなんかそういうふうに人からどうのこうのとちょっかい出されるのがものすごく嫌だったんですね。なので極力自分の影を消しておきたかった。目立たないように目立たないようにしていた。でもそうするとね、なんかねすごく担任の先生とか気を使ってね、私を当ててくれたりとか、何々ちゃん、ゆみちゃんどう？なんてこう言われたりすると、もうその瞬間もうそこにいられないっていうぐらい、なんか辛かったんですね。まあそんなこともいろいろあって、まあどちらかというと人前で自分のことを話すのはとっても苦手だったので、代わりに何をしてたかっていうと、ちょっと笑っちゃうんですけどね、詩を書いたり、あとね、もう今でもプッと笑ってしまうんですけど、もうね夢物語のような小説を書いたり、で、まあ、あとはね日記を書いたり、とにかく書くことをいっぱいしてましたね。話せないので、まあ、書くことが、まあ、自分の気持ちというか自分の中にあるものの表現手段だったんだと思います。まあ、今ではね体を動かして喋りまくって、まあ、外にどんどんどんどん出ていく自分なんですが、小学校の頃はそんなんだったんですね。そんな私がですね、人前に、それも大勢の前に立った最初の出来事、これ今でもよく覚えてます。実は小学校の6年生の時でした。校長先生に急に呼ばれたんですね。6年1組の西由美子さん、これ私の旧姓です。はい、前に出なさい。もう嫌じゃないですか、人前に出るのすっごく嫌なのに。私何かしたんだろうかとか、なんか悪いことしたっけとか、怒られるのことしたっけとか、なんかもう悪い方にしかこう意識が向かないわけです。そうしたらですね、校長先生が、今日僕は新聞読んでました。そしたらその新聞に詩が載っていました。その詩を読んで僕は素敵だなと思いました。これ校長先生が言ってくれたんです。なんとその詩を書いたのが僕の小学校の生徒じゃありませんか、ってことで私だったわけですよ。そんなね、詩なんていうのは人前で読むものではなく、ただ自分の思ったことをこう紙に書いて、私も知らなかったんですけど、担任の先生が気がつかない間に新聞社に出してたんですよね。でもまあしょうがないので、まあ、その詩を全校生徒の前で読みました。まあ、その詩の内容をよく覚えてるんですけれども、まあ、自分が小学校の、3年生か4年生ぐらいの時に入院をしたんですよね。で、ほとんど2学期をその入院で棒に振って、その時にお友達が千羽鶴をね、折ってお見舞いに来てくれた。まあ、その時の、まあ、気持ちを詩に、まあ、したためてあったわけです。まあ、それを、まあ校長先生に読めと言われて読んだわけですね。まあ帰ったら弟が、お姉ちゃんかっこいいよとか、僕鼻高々だったよみたいなこと言われて、なんかちょっとこう嬉しい気持ちになりましたね。つまりここで自分がなんかこう少し人前に立つっ ていうことに快感を覚えたんじゃないんですよ。自分の作ったものとか書いたものを、まあ、認められた、これプレゼンテーションで言うと多分コンテンツっていうものだと思うんです。その内容を、まあ、認めてもらえたっていうことにちょっとだけ自信が持てたんですね。で次に中学校時代ですよ。なんか知らないけどね、よくこういうこといろいろ思い出してきました。シェイクスピアの戯曲でベニスの商人っていうのがあるんです。でこれをクラスで朗読劇をやったわけです。でベニスの商人っていうのね、ポーシャっていう、こう役がありまして、でね、シャイロックっていう、まあ金貸しがいるわけですけれども、まあアントニオっていう人にお金を貸すんですけれどもね、そのお金を貸すときに肉、胸の肉1ポンドと、ね、返せなかったら肉1、胸の肉1ポンドもらうぞなんてことを言うわけです。でお金返せなかったわけですよ。でそれでこれは困ったってことになって、ポーシャはですね、まあ言うならばちょっと今で言うところの、まあ、弁護士というか裁判官のような役になって、その肉1ポンドを受け取るのは良い、ただし一滴の血も流してはいけないってこう言うわけですね。そのシャイロックとポーシャのやりとりを、まあ私がポーシャの役で、まあなんとその時好きだった男の子はシャイロックだったわけですけれども、やりとりしたわけです。でこの時にね、なんか知らないけど私こう気持ちが乗っちゃって、なんなんでしょうね、なんか女優さんになったようなつもりでなりきってなんかやったんですよ。そしたらそれがまたクラスと先生にこう褒められましてね、声がいいとかね、セリフ回しよかったよなんて言われたもんですから、ちょっと勘違いしたかもしれませんね、ここでね。なんかでも嬉しかったんですね。これね、実はプレゼンテーションスキルで言うと、ボーカルとかバーバルスキルって言うんですよね。まあ、どのように話すかとか、間合いをどうするとか、なんていうんですかね、声の強弱をつけるとか、まあ、そこで中学の時なんか褒められちゃって、なんかちょっと嬉しかったわけですよ。まあ、そんなことがきっかけで、少しずつね、人前で何かこう喋るっていうことがちょっとだけできるようになりました。つまりコンテンツが一つ自信が持てたってこと、自分が話すっていうこと、まあ声を出すということ、言葉を話すということ、そこに少し自信が持てた。でもね、これだけじゃプレゼンテーションはダメなんですよね。あと何だと思います？この話は後半に持っていきましょう。
夢の種。
はい、中学校までの話しましたよね。でね、この話をしようと思ってちょっと原稿を自分でこう書いてたんですよ。そしたら記憶がいろいろ蘇ってきますね。思い出しました。高校時代です。今度は文化祭です。なんかほとんど私勉強しないでこんなことばっかりやってたように思われるかもしれないんですが、この時もね、ギリシャ神話のね、パンドーラの箱っていうのをやったんですよ。で実は私ね、まあ、そういうふうに小説書いたりとか、なんかいろいろ書くのが好きだったので、これをね、ギリシャ神話を台本作りをやったんですね。自分でセリフに起こしをしたりとか、すごく楽しかったですね。で自分はね、あの舞台には出ないつもりで裏方をやろうと思ってたんですよね。でところがこのパンドーラの箱っていうのはね、最後に、まあ、世の中に病気だとか憎しみだとか不安だとか呪いだとか、そういう嫌なことがいっぱいパンドラの箱から出ちゃうんだけれども、最後に希望っていうものが出てきて、人はそれによって救われて生きていけるんだよみたいなような、まあ、そんな感じのストーリーなんですが、その希望っていう役はいなかったんですよ。でこの希望という役はね、セリフがなかったんです。で誰もやらないっていうので、まあ、仕方なく私がやったわけです。でその希望っていう役がセリフがないもんだから、まあ、どうするかっていうと、もうしょうがないので、私、まあ、当時ね、あのモダンダンスを習ってましたので、ちょっとダンスでこうみんなにこう希望を与えるような、まあ、即興に近いですよね、なんかそういうダンスを踊ったんですよね。もう恥ずかしげもなく、スタイルもよくはなかったんですけどね。でそうするとね、やっぱり拍手もらっちゃったんですよ。この拍手って、 魔力ですよね。またここで勘違いしちゃったわけです。いやー、私が踊ったら拍手もらえるんだ、そんなことないんだけれども、まあそう思っちゃったわけです。でこれがね、やっぱりちょっと人前に立つ時のなんだっけな、やっぱ後押しになったってことです。つまりこのダンス踊るっていうのは身体表現、実はこれがプレゼンテーションスキルでいうところのビジュアルスキルってことになっていきます。手足をどのように動かすのか、どういう表情をするのか、まあ、そういった目に入る、まあ視覚にこう入ってくるね、そういった部分ですね、これがやっぱりプレゼンテーションではとっても大事ってことなんですよね。まあ、つまりプレゼンテーション、人前で話をしていこうと思ったら、まず話す内容っていうことがすごく大事だし、そしてそれを話し方ってことですね、声であったり言葉、そしてそれをどのように表現しているのか、身振り手振りであったり表情であったり、まあ、そういったものがまあ全て揃って、まあ、あの人に届けることができるってことになるわけです。でまあ、そこから私はじゃあすぐにプレゼンテーションができるようになったのかっていうと、実はそうではなくって、私はその高校時代の自分の勘違いから、なんとちょっと演劇に目覚めまして、演劇やってみたいなと思ったわけです。だけど正直私はね、スタイルに自信がなかった、それと顔に自信がなかった、どちらかというとちょっと声の方が自信があった。なんか美人なわけでもないし、足が長いわけでもないし、まあ、どちらかというと寸胴だしとか、足は太いしとか、まあ、とにかくね、自分のこう見えることに関してはちょっと自信がなかったんですね。なのでね、何に自分が気持ちが向いたかっていうと、ラジオドラマの世界だったんですよ。声でなんか演劇ができるっていうか、自分の姿形を見せずに演劇ができる、演技ができるって、これがいいなと思って、まあ、それで、専門学校に入ったんですね。放送専門学校に入ったわけです。まあ、それでまあ声優のちょっと見習いをやってみたりだとか、まあ、ちょっといろんな企業様の商品のこう説明をするようなナレーションをしたりだとか、まあ、そんなことから始めたわけです。まあ、でもね、まあ、そういうお仕事っていうのはなかなか本当にコンスタントにこうビジネスとして成り立つわけでも私の場合なかったので、まあ、ちょうどその放送専門学校にいるときに、まあ、演劇をやってる先生から、その舞台に立つ立たないとか女優になるならないは別として、まあ、舞台の勉強はするといいよ、でもした方がいいというふうに言われて、それでまあ舞台の方に行ったわけです。まあ、それがきっかけで6年間ぐらい、まあ、演劇の舞台に立ってたということです、ね、この段階でまだね、フィットネスの世界はね、そんなにどっぷりハマってなかったわけです。まあ、でもね、その演劇をやったことはすごく良かったです。特に身体表現っていうところで、セリフのある役もあればやっぱりない役もあって、私の初舞台は実はこれまたすごいセリフのない役で、まあ、どちらかというと声の出ない、まあなんて言ったんですかね、そういう病気の女の子の役だったわけですね。で、最後の最後にあーってこう声が出るわけです、なので、全てこう体で表現しなきゃいけなかったっていう、まあ、非常に難しかったんですけれども、まあ、そういったことを、まあ、演劇の時にはトレーニングできたことが良かったかなって思います。で、結局、まあ、私はその演劇の世界にいながらも、まあ、ずっとダンスを続けてましたし、それを仕事に食べていけるわけでもなかったので、まあ、アルバイトでこうフィットネスの仕事っていうかインストラクターの仕事をしてたんですね。でもある時ね、気がついたんですよ。フィットネスのこのインストラクターの仕事ってね、まず振り付けもプログラムも全部自分で作る。これコンテンツなわけです。そして当然声を出して喋ってリードを取る。これはボーカルであったりバーバルなわけですね。で、当然笑顔を出してみたりとか、もっと頑張ってってこうね、手振り身振りで伝えたりっていうこと。これやっぱりビジュアルな表現なわけです。なんとフィットネスのインストラクターって、プレゼンテーションの全てが入ってるじゃんって思ったわけです。そう思った瞬間、台本が決まっている演劇の世界よりも、自分で台本を作れるフィットネスの世界が面白いなと思って演劇をやめたんですね。 うん、まあ、そういうことがきっかけで、まあ、私は、フィットネスの世界に入りましたけれども、実はフィットネスの世界に入ってインストラクターとして、やり始めるのと同時に、不思議とこういうプレゼンテーションというか人前で話す仕事がなんか不思議に次から次へやってきたわけです。なんでしょうね、演劇の世界とか放送の世界を辞めた途端にそういう仕事が来るっていうのもなんか因果なものですね。でも、まあ、自分はフィットネスが大好きでしたし、そしてフィットネスを伝えたいっていう気持ちがその当時も生まれてましたから、それに関係するプレゼンテーションだったらどんどんやっていこうっていうことで、とにかく仕事を断らずに次から次へ引き受けたっていうのが、まあ、今日に至るわけです。でね、プレゼンテーションのいいですか、コンテンツ、そして自分でシナリオを作るっていうことすごく大事だけれども、またボーカルやバーバルもすっごく大事だけれども、当然身振り手振りも含めたビジュアル表現もすっごく大事だけれども、もっと大事なこと、実はこれは自分が誰かに何かを伝えたいっていう気持ちなんですよね。これがプレゼンスってことになっていきます。このプレゼンスっていうのはもうちょっと難しい言葉で言うと存在意義っていう言葉になるのかもしれません。自分は何のためにこのことを伝えたい、伝えることで自分はどうなっていきたい、もしくはこれが多くの人たちにどういう影響をもたらしたい、まあ、そういったことの思いが自分にあるかどうかってことなんですね。でないとやっぱり伝わらないです。なので私はいつもいろんなことを伝えたいと思ってる。なぜかっていうとね、だって人はいろんなことを求めてるから。健康を求めてる人もいれば、お金儲けを求めてる人もいたり、家族のことを考えて何かそこの問題解決を求めてる人もいたりっていろんなことを求めてるでしょ。で、健康っていうことだけを考えたって筋肉つけたいと思ってる人もいれば、痩せたいと思ってる人もいれば、何を食べたらいいんだろうと思ってる人もいっぱいいるわけですよ。なのでもうコンテンツは無限にあるってことです。だからこういうこと伝えたいって思うことがあったら、誰かしらそれを求めてる人がいるわけですから、もうとにかく思い切ってプレゼンテーションすることです。いいですね。いろんなことを考えずに自分が伝えたいっていう気持ちがあったら、何を伝えたいのかってことをまず考えてみましょう。少しは参考になったかな。はい、それでは時間がそろそろ来ました。最後エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、まあ、今日はね、なんか私がちょっと一方通行でお話してるんですけど、皆さんなんとなくイメージついていただけたでしょうか。でもね、このプレゼンテーションっていうのはなんかすごい大勢の前で話すっていうことだけではなくって、家族においてもとか、好きな人に対してでもやっぱり同じだと思うんですよね。相手の人に自分は何を伝えたいのかとか、相手の人に、ね、どういうふうに喜んでもらいたいのかとか、やっぱりその思いがあって、じゃあそれをどのように伝えるのかとか、どう伝えたら相手は受け取りやすいのかっていうことです。やっぱりね、相手の気持ちがポジティブになるためには楽しく伝えた方がいいかなとか、相手の人がもうそれ無理って思うんじゃなくて、ああそれだったらできそうっていうような、やっぱりこう分かりやすく伝える、そして、はあ、言ってもらってよかったよ、ありがとうって言ってもらえるような、役に立つような、そんなプレゼンテーション、ぜひ心がけていきたいですよね。さあ、今日も誰かにぜひプレゼンテーションしてみてくださいね。では今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。